レビ記16章1節から大祓いの儀式と聖書と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
説教の題にありますように、神道、日本の神道と聖書の深いつながりを今日は取り上げたいと思います。元旦に日曜日がちょうど元旦でありました。数年に1回そういう時がありますが、なぜ正月があるのか、正月とは何なのか、そういうことをお話しながら礼拝の大切さを、旧約聖書礼拝の捧げ方の規定のあるレビ記から、一緒に学びました。元旦は23章から学びました。今日はその16章を通して、一緒に不思議なこの国に与えられている神様の恵みを味わいたいと思います。日本神道でお祓いをするというのは古代イスラエルの風習にとてもよく似ています。今画面を一つ出していただいて、これはですね、皆様おなじみだと思います。金さんが榊の枝をさっさっと左右にこう揺り動かしてお祓いをします。榊の枝ではなくて、この映像にあるように棒の先に白いギザギザの紙をつけた贖いぬさと呼ばれるものでお祓いをすることもあります。こうギザギザの部分ですね、あれば着物を表していると言われています。人型を表すものですが、まあ、ここに映像にあるように白い、ただ白い紙でできているというふうにも簡略化されたものもあります。神道の学者によりますと、昔は植物の枝や穀物が用いられていたんです。実はこのような清めのために植物を揺り動かすというのは古代イスラエル旧約聖書の世界の風習でもありました。もちろんその方が日本の歴史よりも古いんです。イスラエルの二代目の王様ダビデはヒソプを持って私の罪を除いて清めてくださいと祈っています。これは旧約聖書詩編の51編の7節の言葉です。ヒソプというのはその植物の名前で日本の榊とよく似ている。でダビデは恐ろしい罪を犯して神様に罪を悔い改めました。今も、信仰告白で子供たちと一緒にしたあの悔い改めをダビデはしたんですね。神様の許しをいただきました。その悔い改めの祈りが記録されている詩編51編にヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。当時イスラエルの祭司たちはヒソプという植物を左右上下に揺り動かしてお清め、お祓いをしていただいていたんです。レビ記23章、ちょっと恐れ入ります。今日のレビ記の16章の少し後、元旦礼拝の時に開いた23章の11節。11節。お開きになった方、ご一緒にお読みください。 そうでなかったらどうぞお聞きになってください。ではご一緒に。はい。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない、ね、揺り動かすということは2回あります。で、収穫の束を揺り動かす、これは収穫の初穂、最初の収穫物のその取り入れたものを農作物を揺り動かしたんです。で、これは仮用の祭りという祭りの中で、捧げられました。で、このことがその姿が前の映像です。次です。左側、少し映像が見にくいんですけども、収穫の束を祭司が左右上下に動かしています。収穫の農作物ですね、それをこう左右に上下に動かしている。これがですね、ある日本人の女性がアメリカに行きました。まあ、あまりまだ日本語しかできなくて、英語がよくわからなくて、親しいユダヤ人のコミュニティの中でカリオの祭りに参加することになったんです。その祭りの中で、まあ、ユダヤ系の人々が祭りの中で何をしているのか、ラビー、ユダヤ教の教師が植物の束をこの映像のように揺り動かしているのを見て、意味も言葉もわからないのにハッと思ったんです。あ、これは神社の神主さんがしていることと一緒だ。ここに私たち日本人のふるさとと共通のものがあると感じたというんです。映像の右側を見ていただくと、ちょっとこれも分かりにくいんですけども、まあ、頭を下げている人々に、日本の人々が、左側白い衣を着た方が、お祓いをしている。では、映像を消していただいて、画面を一度上げていただいて、結構です。16章に戻っていただきます。16章はモーセの兄アロンが祭司として、神様からメッシを受けて聖書で神様に仕えることをこまごまと規定が定められています。で、ここでこの祭司がですね、4節を見ていただくと、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。皆さんね、神職というのは、日本の神社に仕える人々というのはこういう衣装、装束をつけるんです。なんでああいう服装をしてるんですか、神主さんの、ということは旧約聖書の祭司の服装とそっくりなんです。実はこれだけで1回分のお話ができるんで、今日は衣装そのものが聖書と日本の神社の神主さんとはよく似てるという話を、今日の箇所の中で言えば関連があるので少し前置き的に触れておきます。もっといつか詳しく一緒に学びたいと思っております。 今日の大祓いの儀式をする。まあ一般の祓いは官職ですから、年に一度の大祓いという大きな行事があるんです。宮中行事があるんですけども、今日はそれをテーマにしていきたいのですけども、この背景として日本の古来日本独自の文化だと、宗教文化だと言われている神道のこういう営みが、なんと旧約聖書に根ざしているんではないか、少なくとも類似点がよく似ているということを今日はお話をしていきたいのであります。さて、説教のアウトラインにトーラ、立法ですね、旧約聖書の立法と日本の祝詞と、これの漏洩、漏洩と読み上げることがよく似ているということです。先ほどは衣装のことを少し関係がありますよということを申し上げましたが、祝詞との祝詞というのは正しい生き方を決める意味だと神道学者は言います。正しい生き方を祝詞と言います。祝詞との祝は言葉を意味するそうです。もっとこれを丁寧に言うと、祝詞と言という言い方があります。この場合も言葉、音という意味で、正しい生き方を決める言葉、まあ人が神様に向かって人生を良いものにしようとする思想の表現です。特に祝福の意味が強い祝詞を、ことぶきの言葉と書いて夜ごとと言うそうです。祝詞というのは言葉で相手に訴える、ここに文学の始まりがあるとも言われます。大祓いの言葉は水の流れ、海水の渦巻き、風の力のような自然力によって人間の世の罪を払い去ろうとする古代文学のようでもあります。そういう言葉による力を日本は昔から言霊と言ってきました。実は神言とも言う、神の言葉とも言うんですが、神から発せられ、神を祀る人が神の心をいただいて神に代わって発する、祝詞とはその両方を含んでいるんです。人から神へ、神から人へ、神の言葉を預かって神の心を語る。実はこれは旧約聖書の世界で予言と言います。まだ起こっていないこれからのことを言う、あの予言というようではなくて、預金の世を預けるという予言です。これはこの間、宗教が分かれば世界が分かるという池上彰の正月番組で随分皆さん見られたんじゃないでしょうか。何度も言ってました。予言というのは未来のことではなく、現代の過去のことも含めて神の言葉を預かって代わって語るんだという。祝詞とはそれとよく似ていて、いわゆる旧約聖書の世界、あるいはユダヤ教の世界でラビが、あるいは祭司が神の言葉を朗読する、トーラ、律法を読み上げるとき、朗唱するときとよく似ていると言うんです。さて、次のこの、まあ、私たちは祝詞というときに、その仕方そのものがどういうものかということを今見ましたが、その内容について見ていきます。それがアウトラインにあるこの大祓いの罪、あるいは祓いの罪と聖書の 罪の共通点です。神道でいう罪は汚れのことです。汚れを払うというでしょ。でも汚れって何ですかという話なんです。みそぎや払いで水に流して漏洩でことさらに慎み深い褒め言葉を用いてあがめ立てまつる。そして言葉で清められていくんです。でこの汚れということを実は大祓いの祝詞の言葉は日本書紀の中に書いてある。あるいは縁起式という古い古い一番古いこの記録の中にもあるんですけども、有名な神道家、いわゆる神道家の学者さんです。国学者と言います。大祓いの時に唱えられる祝詞に述べられている罪の種類がなんと聖書、旧約聖書、それもレビ記に述べられている罪の種類に極めてよく似ているというんです。大祓いの祝辞について国つ罪、地上的な罪と余す罪っていう、そういう天的な罪二つあると言ってるんですが、ずっと前に私はこのことを講談からお話したこともあります。生きている人を傷つけること、生き肌立ちという言い方をします。死人を傷つけることを死に肌立ち、重い皮膚病のことを白人、コブのある人を国民、性的な罪で言うと母と貫通するもの、自分の子を犯す罪、母と子を犯す罪、獣と性的関係を持つ獣患、そしてまじない呪術の様々、これらのことは汚れなんです。今世の中でいろんなことが報じられていますが、その根っこには家庭の中にはこういうことが実は報道されない、こういうことがあると思います。それは古代からあったんです。人間の世界、動物のことを犬畜生と言いますが、犬畜生もしないことを人間はするんです。それが人間の汚れです。罪深さを表しています。レビ記の19章、レビ記開いてますので19章の28節、19章28節、あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない、また自分の身に入れ墨をしてはならない、私は主である。頭の瓶の毛を取り落としてはならない、髭の両足を損なってはならない、ファッションですね、ヘアのスタイルのファッションについても実は旧約聖書は触れていますね。その前の26節を見ると、あなた方は血のついたままで何も食べてはならない、これ私たちの食生活でうまいから何を食べてもいいかというこういう話もありますね。これは私たちの衛生上 私たちを守るために神様が与えておられる。まじないをしてはならない、牧戦をしてはならない、こういうことをして、これから自分は受験をどうしたらいいのか、縁談をどうしたらいいのか、就職はどこがいいのか、旅行はどうなのか、まじないとかね、占いとか、これも禁じられています。もうそんなのが いっぱいこう雑誌や子供雑誌やメディア、ゲーム、テレビ、いっぱい溢れていますね。汚れです。ファッションもいろいろ、私たちは古いとか新しいとかではなく、神様の宮として自分の体を傷つけないように、そういうことをクリスチャンは考えるべきだと思います。そこで28節に、死者のため自分の体に傷をつけてはならない、自分の身に入れ墨をしてはならない、ね、入れ墨ダメって、裸祭り入れ墨お断り、ね、これは実は聖書の 文化なんですね。ファッションとして女性でも随分そういうことが流行ったりしてますが、こういう、もう立法は廃止されましたけど、その背景にある精神というものをクリスチャンたちはしっかり汲み取っていく必要があると思います。さて、こんな風にこの何がいけないのかということを見てきましたが、20章の終わりの頃はね、もう性的な罪のことが書いてあって、もう読むに足りない。聖書をもう毎日読む聖書日刊のところで読みますけども、もうこういうところではあんまり読みたくない、そういう箇所です。これが祝詞の内容とそっくりなんです。祝詞はこういうことを書いてるんです。日本の祝詞ですよ、神道の。そして21章の17節から21章17節、アロンに告げて言え、あなたの世々の子孫のうち誰でも身に欠陥のあるものは神のパンを捧げるために近づいてはならない。こう身体障害のある方は神様の祭司の役をしてはならない。こういう差別とも言えることは旧約時代は言われているんです。私の進学校の先生の一人だった甲賀正太郎先生は、関東大震災で竜巻に、大火災で竜巻で吹き飛ばされて落ちてきたところに杭が立っていて、そこにどちらの目だったか目を突き刺して片方目がつぶれて二眼でいらっしゃる。で、よくこういう箇所をお話ししたりするときに、先生は、私は旧約聖書の時代だったら祭司にはなれない、神様にお仕えできなかったと言われました。今はイエス様によってどんな人でも神様にお仕えで近づくことができます。この後18節、21章18、誰でも身に欠陥のあるものは近づいてはならない。目の見えないもの、足のないたもの、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしているもの。まあ、いろいろ身に欠陥のあることが述べられています。これは旧約聖書の時代、聖書の時代のことで、これらのことが日本の祝詞と重なっている。単なる偶然でしょうか。日本の大祓いの祝詞で言われている罪は、聖書で言われているのと全く似ている。このことをまず、ああ、 なんかありがたそうに朗々と読んでるものは何だろうな、よくわからないなという言葉なんですが、現代日本人はわからないんですが、なんと聖書を読めばわかる。そこで次に大祓いの儀式について見ていきたいと思います。古来イスラエルの贖いの子孫にいたものが日本にずっと大昔からあるんです。古神道、神道の古い時代の古神道に大祓いの儀式というものが伝わっております。これは日本の国の一切の罪汚れを払いやる儀式です。誰がするのか、天皇なんです。天皇って何なのっていう、そういうことをする。天皇制是か非かという問題もありますが、天皇は大祓いの儀式になると朝の衣を着て紫宸殿という特別な建物に入ります。日頃豪華なお召し物を違って粗末なものを身につけます。卑しい姿になって大祓いのお祭りをなさいます。朝の衣を着てね。それが終わったらその衣は小さな船に乗せて、そのお祓いをして、その汚れたものが着ていたものにもついた。それを京都から鴨川に流します。都は京都でしたから、鴨川から流れた水がやがて大阪の浪速というところまで流れていって、波の中に消えていくまで見届けたというんです。その時に大祓いの儀式の時にある祈りと、いわゆる祈祷文が捧げられます。どんな祈りとかと言いますと、天皇家は高間の原から天下って豊足原の瑞穂の国、日本列島を治めることになったけれども、国中にいろいろの罪が起きてきます。これはどうしても放っておけない、処分しなければならない。ところがこの罪というものはひどくしぶといもので、なかなか処分ができません。だからちゃんと日を決めて、天皇が代表して国民のために大祭司となって贖いの儀式をするのです。そして国民の一切の罪汚れをその麻の衣に託して、川に流して捨てる。それが先ほど言った祓いの儀式です。こういうことが人知れず宮内庁でなされている。大祭司であればいいんですね。大祭司であれば聖書の世界なんですが、天皇はだから民の痛みに寄り添っていくという、震災被災者たちのところに行って、本当に病室が疲れて耳を傾けて、傷んでいる方々のに寄り添って非常に感動を与えられる。これはね、他の国のトップリーダーたちにない姿ですね。そういう意味では私は麗しい存在だと思います。ただ天皇が世継ぎをするときは大城祭といって、これは神になるんですね。特別なところに住んで特別なものを食べて、それによって神になるという、これはね、人間宣言をした、私は人間ですという 憲法で象徴されている象徴的存在としての天皇を超えている儀式が実は天皇家の儀式の中にあります。これらは課題と言わざるを得ないと思います。その一方ですね、民間はどうしているか。一般の神社の民間が、神主さんが人型といって、人の形に切った神に人々の罪汚れを託して川や海に流す、あのお雛様もそういう一つなんですね。私どもは文脈化ということで、文化と福音っていうのをきちっと分けなければいけないということを随分気をつけている教会です。昔宣教師さんはヨーロッパやアメリカの文化と聖書の福音をくっつけて持ってきたんです。日本に福音を伝えるときに聖書の福音とともに彼らの文化をくっつけて持ってきたんです。だから何が偶像であるかというと、何がいけないかというのは文化の問題であるのに、全部日本の古くからの慣習はこれは偶像ですからやめなさいと言われてきた。今でもそれを本当にそうだと思っているクリスチャンや牧師たちはいますね。でも随分最近は研究されて、コンテクチャリゼーション、文脈化理解ということが進んできて、文化と福音をきちっと整理しましょうということが随分研究されています。私はもう随分前にそのことを考えてきて、地方伝道することはとても大事だということで、例えば鯉のぼりはいけないと言われたけど、一般ではいけないと教会言ってたんだけど、あれは原価主義ですから、子供の男の子の元気な姿を恋に託して風にたなびかしているんで、あれをしたら偶像崇拝ですから、とんでもない話で、宣教師さんダメだと言うんだけど、そんなことはありません。だから恋のぼり OK。 でも昔はいけないと教えられていたんで、じじばばから恋のぼりもらったらやめなさいと断りなさいと、そう申し上げてきました。私申し訳なかったんです。お雛祭りもしない方がいいです。そう教えられていた。お雛様っていうのは今の話で人型ですから、あがものなんです。あがないもので、人間の死に汚れを背負わせて流し雛にするんです。もうちょっと後でお話しますが、こういう理解をきちっと分けて、きちっとその時お人形さんでは人間の罪は水に流せませんよ。人間の罪を背負って身代わりになって清めてくださるお方はイエス様だけですよということを、おひな人形の前でちゃんと子供に教えてあげればいいという話だ。七夕様もそうなんです。星に願をかけるんではなく、星を作った天地万物の作り主に礼拝を捧げましょう。星に願いをではなく、神様に祈りを捧げましょう。だからサムエル預言では七夕をします。でもちゃんと親御さんにも子供たちにもちゃんと文章や言葉で言います。毎年です。こういうことを私どもは形式主義にならないで中身を見据えて聖書的な文化にやっていく。クリスマスは異教の太陽を崇拝する祭りだったのを、キリスト教会が太陽の作り主のイエス・キリストのお誕生を祝う時として作りに変えたんです。意味を変えたんですね。こういうことが日本人に伝えていくときに大事ではないかというわけです。神道は偶像だ。確かに偶像を拝んでいます。しかし、 その根っこの思想をきちっと受け止めて、聖書的に意味付けを与えることは、日本人が本当の日本人になることじゃないでしょうか。そして聖書と結びつくことではないでしょうか。神社に、初詣に行く代わりに、礼拝に、元旦は初詣をするっていうのが当たり前になる。何十万、何百万、何千万の人が神社に行く日本を、日本中の教会に人々が、地域の人々が行くような、そういう国になってほしいと思うんです。若者へ勉強してほしい。歴史と文化をしっかり理解して、学問の世界で通用している定説を覆していくような学者になってほしいと思います。さて、お話を終わっていきたいと思います。アザゼルのヤギ、なんじゃそれはという話。16章、レビ記の16章の8節に、一つのくじはアザゼルのためとするとあります。16章8節。二頭のヤギを選び分け、くじを引いて、一頭は神様に捧げる生贄にします。犯罪にしますね。罪の身代わりとして、普通のように生贄にする。全焼の生贄。もう一つは、アザゼルのために、生きたまま、罪を背負わせて、アラノに追放する。これが、ここに書かれている。神様は、アラノに去っていくヤギ。そして、やがてヤギが遠く見えなくなる地平線の彼方に消えていくときに、神様が私たちの罪も見えないところに運ばれたという意味を持っている。アザゼルというのはなかなか理解が難しいので、旧約聖書の中でこの16章だけに4回用いられている言葉で、他には出てこない。8節、10節、10節2回、26節です。ヘブル語のアザル、除去するという意味、あるいはアーザス、強くなるという意味、それとエールという力を持つ二つの言葉を合わせた合成語でアザエール。これは険しい絶壁を意味する言葉とも言われます。アラノに追放されたアザゼルの羊が絶壁から落ちて死ぬという言い伝えが、聖書にありませんが、言い伝えがユダヤにあります。まあ、こんな風に、アザゼルということが言われます。さて、日本の大祓いの思想は、何かに人々の罪を託して遠くに追いやる。一つは、この、羊を、生贄の羊の血を流すという形。もう一頭は遠くに追いやる。この遠く追いやるアザゼルのヤギの思想と日本の大祓いの考え方似てませんか？宮中の大祓いの儀式も民間の儀式も似てるんです。そこでアザゼルのヤギとなった人が日本にいます。スサノオです。と思いますか？最後の項目です。これは、牧師の私が言うことのではなく、国学者の言葉です。某大学の教授、そして、神道学者、国学者の中の非常に権威ある方の学説、あるいは書物、文献の中にきちっと載っています。ところでここに重要なことは、日本神道の代表的な神であるスサノオが余す罪を犯しているということであります。 告白者は三橋健という方です。健と読むのかタケルなのか分かりません。つまり天津罪を初めて犯したのはスサノオであり、そこに私どもはこの罪の源流を見ることができます。これが祝詞に書いてある言葉で、これがレビ記に載ってる、天津罪っていうのはレビ記に載ってる、先ほど見たことなんです。スサノオはその罪の償いのために全財産、馬をカワハギをしたというああいう話です。乱暴者でしたからね、汗を壊したというんです。和役所さん困るでしょ、水を田植えするのに汗を壊されたらダメですから、こういう罪を犯したんです。そのために全財産没収され、足りなかったので全裸、真っ裸にされ、髪や手足の爪まで抜かれて、そこもう緑になって高間の腹を追われたのであります。その時の苦しい追放のありさまを日本書紀の第三の書に詳しく伝えております。時に眺め振るスサノオの御子と青草を結いて風見のとして宿を諸神たちに請う、諸神たちの曰く、今しばこれ身の仕業汚らわしくして柔らいさめられるものない、いかにぞ宿りを我に請うと言いて、ついに共に伏せず、ここをもって風雨甚だ吹き降るといえども、止まりやむことを得ずして立ちなみつつ下りき、それよりこの方よ、片身の起きて人の矢のうちにいることを忌む、また草を置いて人の兵を兵のうちにいることを忌む、これを犯すことあるものをば必ず払えを仰す、これ古の残れるのりなり、日本古典文学大慶本にきちっと載っています。すなわちスサノオが底爪の国地獄のようなところへ追放されていく途中、長雨が降ってきた、そこで真っ裸にされたスサノオは路傍の青草を束ねて身の傘としました。しかし身の傘姿は罪を犯した流れ物の姿だったので、宿を貸してくれる者はいません。スサノオは仕方なく暗い夜道をただ一人さすらなければならなかったのです。折からの雨は一層激しくなり、風も加わって嵐のようになります。スサノオは辛く苦しみながら高間の腹を下っていきます。そういうわけで、それより今に至るまで身の傘を着たり束ねた草を背負ったりして、他人の家の中に入ることは忌むべきことであり、これを犯すようなことがあれば必ず払えをすることになったと記してあります。つまり払えの起源を述べているんですが、ここに注目しておきたいのは、このような払えを日家の残れるのり、昔からのこの決まりだと記していることであります。すなわち払えは古太古からの昔から現在に伝えられてきたノリであると、法であると記しているのですが、その現在とは日本書紀が編纂された奈良時代の初めのことです。その頃に古太古というんですから、本当に古い時代のことだったとわかります。なお注目すべきは、そのような古い古い例えの方が、ノリが現在の神道の中にも中心的事例として、あるいは根本思想として生きている。これは神主さんのお祓いなんです。払いたまえ、清めたまえ。結婚式も玉口でするんです。古代が現代に生きているんです。でも形はあるけど、今申し上げているのは中身、国学者の言っている中身は誰も言いません。型があるだけです。だから残りやすいんです。こういう中身が終わると聖書に傾いていくじゃないですか。だから教理は教えない、教えないんじゃなくて、神道に教理はありませんと言うんです。払いについてはなお疑問が残るのは、こんなさまざまな罪を犯し、根の国という地獄のようなところに落ちた極悪なスサノオをどういう理由で神社に祭り、 崇拝しているのでしょうかと。皆さん不思議じゃないですか。スサノオは日本の代表的な神です。日本全国に祀られています。例えば氷川神社、氷川きよしも氷川ですよ。氷川神社、対馬神社、八坂神社、大きな神社たくさんあります。八雲神社、天皇がつく神社、あるいは祇園さん、スサノオが祀られているんです。中心にね。スサノオは余す罪を犯して高間の原を追われた極悪な神です。そんな悪神をなぜ崇拝尊崇するのか、この疑問国学者が持っています。結論から言えば、日本の神々は世の中の人たちを救うために人々の犯した罪を私が犯しましたと言って背負われるのであります。このことを日本の神道では祓えと言っております。そしてその祓えの起源がスサノオの追放神話にあり、これがアザゼルなんです。祓えの代表的な神がスサノオであります。ですからスサノオが様々な罪を犯して地獄に落ちたのは、実は世の中の人たちの罪をこの神が背負われたのだと考えられます。つまりスサノオは濡れ衣を着せられて追放されたのだということになります。十字架の上で釘付けられたイエスをローマの専任隊長は何と言いましたか。この方には罪がなかった。なお言えばスサノオは世の中の人たちの罪をあがなったということになります。したがって表面から見ればスサノオは極悪人のように見えますが、実際はスサノオはいささかも罪を犯していないということになります。スサノオの追放神話を私たちはおおよそこのように理解しているものであります。これが私たち方の国学者なんです。ついでに申しますと、私はキリスト教のことをよく知りませんが、不正な裁きにより十字架を背負って竹刑、貼り付けの刑のゴルゴタの丘に向かうキリストの姿と、罪なくして手足の爪まで抜かれて血を流しながら根の国へと追われていくスサノオとは同じ意味を持つものと思います。要するに世の中の人たちの罪をあがなうために血を流し辛苦するスサノオは食材の神であると考えられます。食材というとキリスト教のように聞こえるかもしれませんが、我が国の古代の人たちもこのような食材の観念を持っていたと思います。祓えはまさにその食材にあたります。つまり何の罪も犯さないものが濡れ衣を着せられては祓い物になる。これが祓えということであります。今日は大祓いの儀式と聖書、これがアザゼルの追放、これがなんとスサノオとそっくりで十字架のイエス・キリストと重なってくる、これを単なる偶然だと、普遍的な宗教の普遍性だと神道学者はおっしゃるんです。そうでしょうか。どちらかが古くて源流があるんじゃないでしょうか。映像を出していただいて終わります。ヘブル人への手紙9章。このレビ記の16章とヘブル人への9章を重ねてみるとよくわかるんですが、長いんでもう簡単に肝心なところだけ読みます。ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖書に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。これが11節。しかしキリストはというんです。贖いのために罪なくしてヤギや子牛ではなく、ただ一度誠の聖書です。皆さん、 イスラエルの聖女、幕屋と神殿の形と日本の神社の形はそっくりですね。これはまた後でいつか言いましょう。さて14節、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになった血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。飛びます。24節、次、キリストは本物の模型に過ぎない、天で手で作った聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。皆さん、旧約の様々な儀式はイエス様が来られて廃止になりました。だからユダヤ人は今儀式していませんが、いや、たまたまやってないんですが、クリスチャンはそういう儀式守らなくていいんですが、それは模型だったんです。本物はキリスト様です。ヤギでも羊でも牛ではなく、生贄はキリスト様が本物です。同じように日本の神道は、私は模型だと思います。日本にその模型が前もって伝えられていた、なんとありがたいことでしょうか。お祈りいたしましょう。クリスチャンになるということは日本人を辞めることでもなく、先祖たちに背くことでもなく、むしろより日本的な正しい理解をした聖書に基づく日本の文化を本当に生かす日本人になるのではないでしょうか。神様、このことが一人一人の中に、親戚を恐れ、周りを恐れて信仰の告白をためらうところから解放する力となりますように。贖い主、誠の払い主のイエス様を我が主我が神と信じることができる機会となりますように、イエス様によってお祈りします。